ただいまより山野浩子牧師より信仰による終活という説教をいただきます。越谷教会との交換講談を心から感謝いたします。1月15日には石橋先生にお越しいただきまして、子どもたちと一緒の礼拝で説教をしていただきました。喜んで礼拝を守りました。久喜復活伝道所の様子を少し報告させていただきます。昨年の信徒の友11月号で礼拝の様子が掲載されました。整然とした礼拝でなくともという見出しがついていました。それは信徒の友の担当者がつけた見出しであって、もともと整然とした礼拝を目指してはいないのです。礼拝中、子どもたちや障害がある者が声を上げたり動き回っても大丈夫ですし、石橋先生に大笑いをさせられても、整然としない礼拝でも大丈夫なのです。ただイエス・キリストの十字架と復活の福音を正しく分かりやすく告げ知らせる礼拝、互いに愛し合う群れとしての礼拝を目指しています。私の夫は60歳を過ぎたら開拓伝道したいと若い時から望んでいました。いよいよ開拓伝道の本番だと言って人間ドックを受けたら、突然胃がんで余命数ヶ月と宣告されたのです。久喜市で一緒に土地を探しましたが、まだ何も見える形で決まらないうちに志を残して天に召されました。亡くなってちょうど半年後の2011年2月15日に、夫の誕生日を選んだのですけれども、久喜市で土地と建物を購入する契約を結びました。で、聖書の世界では契約を重んじます。神の約束、神様の契約は実現されたと同じなのです。4月から礼拝と祈祷会を始めて5年目の一昨年の6月に日本キリスト教団の伝道所として承認されました。で、土地建物を購入した契約の日を伝道開始の記念日にしています。夫が余命数ヶ月と告げられた時、子どもたちに父親の牧師としての生き方と死に方をよく見ておくようにと命じました。子供は6人いて、各地に住んでいるのですけれども、それぞれやってきては2年数ヶ月ともに礼拝を守りました。長男は京都で医師をしているのですけれども、毎月1回か2回やってきて共に礼拝を守りました。父親の血液検査のデータなどから、亡くなる1週間前には弟や妹にメールで、意識のあるうちにお別れをするなら今週のうちにというふうに知らせると、皆が次々やってきてお別れの言葉を交わしました。キリストの復活に預かる希望を持って生き、そして召されていく姿を見せてくれました。生前夫が私に、ヘブル語をタダで教えてあげるよっていうふうに言ったのですけれども、私がお礼にまず家事を、掃除洗濯をタダで教えてあげるよっていうふうに答えたので、それぞれが身につけないままで終わってしまいました。しかし今でも説教の中で、亡き山野忠夫牧師はここの神の裁き、あるいは神の義と訳されている言葉を神の救いの計画と実現と訳していましたなどと、その説教を受け継いでいるのです。ヘブライ人への手紙はヘブル語を話すユダヤ人たち、ヘブライ人のキリスト者へ宛てた手紙です。11章全体を読みますと、 ヘブライ人たちがよく知っている旧約時代の人の名前が挙げられています。ノア、モーセ、ダビデといった人たちです。そして信仰によって何かをしたと繰り返しています。今ここにいる私たち一人一人は人生の中で信仰によってこれをしたと取り上げるような特別な出来事があるでしょうか。若い時に教会学校の教師をした、婦人会の活動を熱心にした、役員をした、社会的活動をしたというような教会での奉仕を挙げるでしょうか。時の流れとともにいろいろなことができなくなります。信仰によってしたと言えることはもう過去のことなのでしょうか。11章の8節から22節にはアブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフを取り上げています。創世記を読みますと彼らは人生の困難な時期を乗り越え活躍した時期があります。しかしこの11章で信仰によってしたと記しているのは、生き盛んな青年期や壮年期の出来事ではありません。年老いてからの出来事やまさに人生の終わりを迎えた時の姿を取り上げているのです。20節から記しているイサクやヤコブが信仰によってしたこと、それは年老いて死を迎える時に息子や孫たちに祝福を祈ったということです。信仰によって堂々と祈ったという様子ではありません。創世記によりますとイサクの場合は目が見えなくなりました。長男のエソーを祝福しようとしたのに騙されて弟のヤコブを間違って祝福してしまいます。その結果兄のエソーは弟ヤコブを父親が死んだら殺してやると思うほど憎みました。ヤコブはそれを知って家から逃げていくのです。20節にイサクは信仰によって将来のことについてもヤコブとエソーのために祝福を祈ったとありますが、反対の見える事態が起きました。世代が変わって、ヤコブの死が間近になった時です。ヤコブは孫を祝福します。ヤコブはヨセフを特別に愛し、兄弟の間に大きな問題を起こすことになったのですけれども、その息子のヨセフたちである孫です。で、創世記48章にその様子を記してあるのですけれども、ヨセフはヤコブの右手側に長男を、左手側に次男を並ばせたのですけれども、ヤコブはわざわざ腕を交差して孫たちの頭に手を置いたのです。ヨセフは不満に思って父親の手を取って、そうではありませんと右の手を長男の方に移そうとするのですけれども、ヤコブはそれを拒んでそのまま祝福したのです。また今住んでいるエジプトの地ではなくて遠い遠い先祖の墓に葬るようにと遺言しています。さらに年月が過ぎて、ヨセフの臨終の時です。今茎復活伝道所の祈祷会では創世記を学んでいて、ちょうどヨセフの人生のところですけれども、ヨセフは挫折と成功があります。信仰によって夢を解き明かしたとか、信仰によってエジプトの国を治めたとか、信仰によって兄たちを許したと言っては取り上げてはいません。ヨセフが臨終の時に信仰によって遺言したと言います。ヨセフは臨終の時に親族に遺言します。イスラエルの民がエジプトを脱出するようになる、その時自分の遺骨を持っていくようにというふうに遺言しています。それを信仰によってしたというふうに言います。イサク、ヤコブ、ヨセフがこの世を去る直前の姿や言い残した言葉は、はたから見ると年老いて分別がなくなった振る舞いをしたかのようです。 遺骨についての指示は、遺族にとっては面倒な課題を残す言葉であったかもしれません。しかしヘブライ人への手紙や信仰によってと、あえて取り上げていることなのです。人生が終わろうとするとき、もう自分の力では、いろんなことができない、そのときに、信仰によって祝福をする、遺言をする、それは今ここにいる私たちがこれからすることですね。信仰によって行う本番はこれからなんです。で、それは高齢者だけではありません。誰でも死を迎えます。最後の説教、最後の会話になるかもしれません。死の直前に捧げた神様の祝福を願う祈りが、実現するかどうか、遺言になってしまった言葉が実行されるかどうかを本人は当然確かめることができません。信仰によって望んでいるのです。その祈りや遺言が神様の御心にかなうこと、神様の救いのご計画の中にあることなら確かに実現していくのです。17節からのアブラハムが信仰によってしたことを読んでみますと、アブラハムはイサクを生贄として捧げるように神に命じられます。年老いてから与えられた息子であり、このイサクから星のように子孫が増えると神様ご自身が約束されたのに、それにもかかわらずそのような命令が出ました。アブラハムは神様の命令に従おうとしますけれども、その信仰について、19節で、アブラハムは神が人を死者の中から生き返らせることもおできになると信じたからと言います。つまりアブラハムが復活を信じていた。その信仰によって復活の望みを持ってその命じるところに従おうとしたというふうに言います。信仰の父と呼ばれるアブラハムは行き先も知らずに神様が約束する地に向かいました。神様が約束された土地でよそ者であり仮住まいの生活でした。神様に約束されて出て行ったのに、手に入れた土地は自分で、相場よりも高く買った、そういう土地で、その、妻のサラの葬るためのわずかな土地だけでした。そしてアブラハムもその土地に葬られました。13節で言います。この人たちは皆信仰を抱いて死にました。信仰を抱いて死にました。約束されたものを手に入れませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げ、自分たちが地上ではよそ者であり仮住まいのものであることを公に表したのです。神様が約束されたことは、自分の人生の中で実現しなかった、自分でその実現を見ることができなかったのです。しかしもうすでに実現したかのように喜びの声を上げたとあります。約束の地はこの地上で安楽に過ごせる住まいを求めたのではなくて、天の故郷、天のふるさとを熱心に望んだっていうふうにあります。その信仰によって神様が彼らのために天に住まいを用意されたといいます。このヘブライ人への手紙はローマ皇帝ネロの迫害の時代より少し後の時代に書かれています。ネロがしたような激しい迫害はありませんが、キリスト者に対する困難な状況は続いていました。いつこの状況から救われるのか、キリストが再び来られる日を待ち望んでいるのに未だ実現しない、失望や疲れ、恐れがあり、あるいは惰性に陥って信仰を失いそうになっている、そういう教会に向かってこの手紙は書かれているのです。旧約聖書の先人を思い起こさせます。 信仰によって生き、信仰によって死を迎えた人たち、本人たちは約束を見ないで死んだけれども、しかし後の時代のヘブライ人キリスト者はその約束が確かに実現したことを知っています。今教会員が高齢化し若者が教会に来ないと嘆く声を聞きます。だからこそいよいよ私たちが信仰によって臨み、信仰によって行う大事な時を迎えているのです。ヤコブが杖に寄り添って寄りかかって礼拝したように、私たちも杖を頼りにし、車椅子を頼り、家族や介護のプロのお世話になって、礼拝をし続けたいとそう言っておくこと、家族、神の家族に祝福を祈ること、自分の葬儀について遺言すること、これらを信仰によって望み、信仰によって行っていくのです。私の葬儀は教会でしてほしい、当然だというふうに告げるだけでも、いいのです。家族が教会に連なるように、信仰がつながれるようにと、信仰による長い祈りがいつか実現していくのです。で、私の母は今96歳で認知症のグループホームに入っています。実家に帰って、明日もまた帰るのですけれども、掃除をしていると、何もしてこなかった人なのでいっぱい片付けなきゃならないことがあるのですけれども、掃除をしていると、裏面が白い広告の紙、それを切って、その裏白いところにメモがしてあるんですけれども、そういうのをあちこちに見つけるんですね。その中に、なんだかさっぱり分からなくなってしまったっていうようなことが書いてある、あります。あるいは、ひろこ、いろいろ働いてくれてありがとう、無理しないでねというようなメモがあったり、それからお父さん一人暮らしさせてごめんなさい、家に帰れるように頑張ります、あるいはグループホームの人たちに対していつも優しくしてくれてありがとう、あるいは家族たちが天国で絶対会えますように信じていますなどという、メモがある、そういう、広告の裏の白い紙があちこちにあるんですね。で、そういう、メモを見ながら片付けをしているわけです。で、父は、92歳で、昨年の11月に胃がんが見つかって、余命1年と告げられました。それまでは、90歳までテニスをしたり、それからベラルーシに出かけていってチェルノブイの子どもたちの支援を続けているような、そういう活動的な父で、教会に行ってる暇がないという人だったんですけれども、今はいよいよ、ヘルパーさんに助けられながら、自宅で、一人で生活をし、そしてヘルパーさんに送られて教会に行くようになったのです。で、クリスチャンの妻、娘、孫たちの祈りがいよいよ実現するということを願っているのです。そして私は両親を見ながら自分自身の終わりの準備を思い巡らしています。礼拝は、祝福の祈りである祝祷で送り出されます。神の祝福は、この地上での安楽な生活ではありません。苦難があっても神様と共にある、神様が共にいてくださる、そういう祝福です。神が救いの技を成してくださる、その祝福に、救いの御業に預かり、そしてその救いの御業に使わされていく、そのことが、私たちに託されています。信仰によって、信仰によってと繰り返しましたけれども、その信仰は何を信じているのでしょうか。その辺の確認です。アブラハムは神が人を死者の中から生き返らせることがおできになると信じたと言います。イエス様の弟子たちは復活したイエス様に出会って、神から使わされた神の子救い主と信じました。神の子救い主として、あの十字架の死は全ての人の罪の罰を代わって 受けられたのだと、イザヤ書53章の預言の実現と信じました。神を知らずに自分の思いだけで生きている罪を許してくださいました。私たちの今日伝道書はこの復活を述べ伝える教会ということを強調して夫が命名していったのですね。今も生きておられるイエス・キリストがあなた方のために天に住まいを用意しに行くと言われています。私たちは死んで終わりではなくて天の故郷を望みを与えられています。信仰による就活という名前をつけましたけれども、一度も就活なんて言葉使ってみようというふうに思ったのですけども出てきませんでしたけれども、私たちの望み、それは神様がすでになされてきてくださった技に預かること、その望みを与えられている、そのことをすでに実現されたように喜んで過ごしたいと思います。イエス・キリストを信じなさい、あなたもあなたの家族も救われますという、その実現を私たちは信じているわけです。死んで終わりではなく天の故郷の望みを与えられています。私の末の息子は交通事故であった時に会ったのですけれども、本人が地獄だったので慌てて戻ってきたというふうに言ってるんですね。そして父親は天国だったので戻ってこないというふうに言っています。私たちはいろんな、ことを言って、その孫の言葉を私の父はそうなのかっていうふうに思いながら聞いているわけですね。そういう話を面と向かってし合える、そして祈り合える、最後にもうちゃんと言葉を交わし、イエス・キリストがあなたのためにも救いを成してくださった、そのことを受け継いでほしいと祈る、そういう遺言を残していきたいというふうに思います。神様が星川教会のお一人お一人を豊かに用いてくださいますように、信仰の本番があることを覚悟して臨んでくださいますようにお祈りいたします。お祈りをします。アブラハム、イサク、ヤコブの神であり私たちの父なる神様、あなたのお招きにより共に礼拝を捧げる時を与えられ感謝いたします。どうか神様の御言葉が実現していきますように、救いの技を家族の上に、また神の家族の上に、そしてこの世界に実現させてくださいますように待ち望んでいます。越谷教会に集うお一人お一人を通して、あなたがなそうとされる救いの御業を実現してください。信仰によって望み、信仰によって従わせてくださいますように、復活の主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。